説教、この家をいっぱいにしなさい。石橋秀夫牧師です。
この家をいっぱいにしなさいという主題でありますが、今日は越谷教会の創立124周年、それでまた永眠者記念礼拝として、大切な礼拝が捧げられます。越谷教会においてその歴史を担ってくださった信仰の先輩たち、そして召されて、天に招かれた信仰の先輩たちの、関係者皆さんとともに、この家いっぱいに集まっていただいて礼拝が捧げられますことを本当に嬉しく思います。また同時に、私のこの礼拝は私の教会の歴史を担ってくださった信仰の先輩たち、今神の国に招かれてそこに行こうもとされ、また天上における尊い礼拝の交わり、そのうちにある礼拝と私のこの礼拝がつながっている、そのことに心を留めながら、この礼拝を捧げたいと思うのでありますが、主イエスは神の国について語っておられるときに、それを宴会に例えてお話をされておられます。今日も神の国、それが宴会の喜びに例えられて、御言葉によって私たちに教えられてくるわけであります。先週は聖学院の校長先生が私の礼拝に出席してくださいました。私は聖学院の出身でありますから、その校長先生がおいでになったことはとても嬉しいことです。お昼の食事を一緒にいたしましたが、その時にタイで、活動されていたそのご経験から、その視点から日本の教会、またこれからの教育のことについて、お話しくださって大変興味深い、食事の席となったのですが、タイとかまたアジアの諸教会、そこで元気なのは食事をしている、一緒に食事をしている、その教会が元気だという話をしてくださいました。高らかに主を賛美する賛美が豊かであり、また食事の交わりが豊かになされている教会、それが豊かな教会、元気な教会として示されまして、私の教会もそういう食事をしなければならないのかなと新たに思ったのでありますが、10月13日に大洗ベツレヘムキリスト教会というのがありますが、その教会の14周年記念に招かれました。大洗ベツレヘムキリスト教会というのはインドネシアからの出稼ぎの方々が集まって礼拝を捧げている教会です。母教会はインドネシアのミナハサキリスト福音教会、それが母教会、そしてこのミナハサ福音キリスト教会の総会議長は州の知事よりも力がある、その教会がある州は 95% がクリスチャン、イスラム教の強い国の中で 95% クリスチャンの州がある。そこからミナハサの福音キリスト教会から日本に出稼ぎをしてきた方々の礼拝が大洗ベツレヘム教会として、その交わりが、礼拝の交わりがなされています。そこに招かれて行ったのですが、もう200名ぐらいの方々、もう小さい子供から大人まで本当に神の家族を思わせるような、喜びの交わりがなされておりました。もう記念礼拝も賛美、いろんなグループが賛美賛美、そして礼拝の後の出会の時ももう賛美にあふれる中で、それぞれのグループが持ち寄った料理、その料理もどこが一番人気あるかというふうなことを競いながら、豊かな食事がそこに用意されていた。 まあ、そういう14その教会14周年に招かれて行ったわけです、まあ、10月13日ですからどうしても言わなきゃならないことは14周年の記念のこの10月13日はとても忘れることはできません。ならば10月13日は私の誕生日だから、というふうに申しましたらですね、もうその後即席に誕生パーティーをしてくださいまして、もうすぐケーキを用意されて、そして本当に美しい声でハッピーバースデーの歌を歌ってくださいましたし、また3歳のいや4歳ぐらいの女の子が、またそのハッピーバースデーの歌を歌ってくださって本当に感動いたしました。まあ、今年は我が家ではいつもはみんなが集まって誕生パーティーをしてくれてたんですが、今年はしない、来年70歳の時に盛大にするから今年はしないということで非常に寂しい思いをして大洗ベツレヘムキリスト教会で盛大な誕生パーティーをしてくれまして本当に嬉しく思いました。共に賛美をして、そして、食事の豊かな食事をする、それが神の国だ、その喜びの席、それが神の国だと今日の御言葉に教えられてくるわけであります。15節のところで見ていただきますと、食事を共にしている客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったので、しもべを送り招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。というふうに示されています。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。と、この宴会に出席する人が語ったということであります。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。この幸いの食事に神様が熱心に招いてくださっている。招く側の熱心、それが今日のこの主イエスがお語られた例え話の中で、メッセージとして響くところであります。この今日の例え話は14章の1節から続いているところであります。イエスがファリサイ派の議員の家に食事に招かれた。他にもたくさんその食事の席に招かれた。そのところでイエス様がお語りになった言葉であります。この食事の席を用意したファリサイ派の議員、この食事の席の主人に向かってイエス様は教えられたのであります。今日の聖書の最初のところを見ていただきたいと思います。12節、またイエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催すときには友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる。このように主イエスは教えておられるわけであります。その前のところ、前回学んだところ、11節を見ていただきますと、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められると記されています。まあ、この部分は以前使っていた口語訳聖書の訳だとスラスラっとこう出てくるわけです。おおよそ自分を高くする者は高くされ、自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされる、まあ、このように訳されるわけであります。高い者が低くされる、低い者が高くされる。神様の前には 差別は一切ない。そのことがイエス様によって教えられてくるわけであります。貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。もうこの方々は大変差別を受けた悲しみの中にある、そのような人生を歩む方々であります。貧しい、体が不自由、足が不自由、目が見えない、その苦しみの上にさらに宗教的にも差別を受けた方々、差別を受けていた方々であります。どうしてそうなったのか、神の前に罪を犯したからだと、このように見られて、体の不自由さから来る苦しみとともに、宗教的にも汚れたものと見られて、二重三重の苦しみの中に大きな差別を受けて生きていた人々であります。宴会を催すならば、そのような者たちを招きなさい。パリサイ派の人々、社会的に地位のある方々は絶対招かなかった者たちであります。その者たちを招きなさいと教えられていくわけであります。神の熱心は大逆転を起こしていくわけであります。低いものが高められ、高いものが低くされる、大逆転であります。高いものは上から目線で低いものを見下します。しかしその者たちは低くされる、へりくだるものは高められる、低くされたものは高められる。低くされたものが高められたときに、そこにあるのは驚きであります。このような自分が高いところに招かれた、そこには驚きがあります。また神の前における悔い改めもそこに起こり、高らかな死を賛美する歌が歌われていくわけであります。高いものが低くされる、それは自分が見えなくなる、神の前にどういう存在だか見えなくなる、それが見えてた時にへりくだって神の前に悔い改めざるを得ない、そういう自分に気づかされる。高いものも低いものも共に神の前には同じであります。同じように悔い改めて神の前に立ち返る、そのことが求められているわけでありますが、立ち返ってくる者たちを招く主は全く同じにその御手を注がれていくわけであります。主の招き、そこには主の熱心、神の熱心が示されます。もう一度15節から見ていただきますと、食事を共にしている者たち客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いのことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったので、しもべを送り招いておいた人々に、もう用意ができましたからおいでくださいと言わせたというのであります。当時宴会が行われた時には招きは2回あります。最初に宴会がありますという知らせがなされ、招かれます。招き招待がされます。招待を受けた者たちに2回目、用意ができましたからおいでくださいと知らされていくわけであります。2回、招きの知らせがなされるわけであります。この15節から15節以下において、宴会に招かれる者の熱心、それは神の熱心、真剣さが示されていくわけであります。最初に招かれた者たちは宴会の招きを断ったということが18節から示されてまいります。 すると皆次々に断った。最初の人は畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は牛を2頭ずつ 5組買ったのでそれを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は妻を迎えたばかりで行くことができませんと言った、まあ、宴会には男性しか招かれません、当時の習慣であります。だから妻を迎えたばかりですということも宴会に行くことを断る理由になり得たのであります。断った一人一人がそれぞれなるほどと思えるような理由を持っているわけであります。断る理由を持っているわけであります。しかしここで考えさせられることは、自分が招かれるにふさわしいと思っている人ほど招待されたことを軽く見るのであります。自分は神に近いと思っている人ほど神様の招きを軽く見てしまう、そのことの問題が指摘されていくわけであります。当時のイスラエルの国における宗教的な指導者、国の指導者たちはファリサイ派のものであり、立法学者であり、長老たちであった。一番神様に近いと思っている者たちであります。その神に最も近いと思っている者たちが、神の招きを軽く見る。どころか、神様の招きを拒否してしまうということが起こったのであります。彼らは、主イエスを十字架にかける。神の国に招く、そのためにこの世に来てくださった主イエスを通して尊い神の国へその道が開かれる、喜びの宴席に招かれる、その招きを軽く見るどころか、この招きを彼らは拒否してしまったのであります。24節の言葉は非常に厳しい言葉でおります。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。最初に招かれた者たちの中で私の食事を味わう者は誰もいない。非常に厳しい言葉であります。最初に招かれた者たちは本当に神様が選び愛した者たちであります。最初に旧約聖書においてイスラエルの人々が招かれ、そして神様の大きな愛の中で生かされてきた、彼らには選ばれた理由がありました。天地を作られた神を世界に向かって明かしするという使命が与えられていたわけであります。この最初に神様から招かれた者たちが激しく神の技を否定する、そのことの故にイエス様から厳しい言葉が語られていくわけであります。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないと厳しい言葉を語りながら、しかし食事を味わわないということがあってはならない、神の国にそこに失われたものとなってはならない、この厳しい言葉の中には、悔い改めて神に立ち返れという呼びかけ、神の熱心な愛の中からの呼びかけとしてこの御言葉を聞くことができるわけであります。21節を見ていただきますと、まさに神様が熱心に一途になりふり構わず神の国、この喜びの席に招かれる、その神様の姿が示されてくるわけであります。 21節しもべは帰ってきて、帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地に出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。神の熱心が示されます。貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人、社会の中で深く強く傷つけられ差別されてきた人たち、神から自分たちは遠いと思っていた人々に声がかけられていくわけであります。自分たちは招かれるはずがないと思っている方々が、神様の大きな力強い招きの言葉によって神の国に導かれるわけであります。ルカ福音書が強調することは失われたものの回復であります。貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人、この世にあって差別されて失われたもの、しかし神の前に失われたものとなってはならない、彼らの回復のために神の方からその近くに使者が使わされて、尊い招きの言葉が語られていくわけであります。思いもよらない神の招きに預かっていくわけであります。この私が思いもよらずに神様の国に招かれた、彼らは驚き感謝し、そしてまた悔い改めるのであります。そして高らかに主を賛美する者へと変えられていくのであります。さらに22節を見ていただきますと、やがてしもべがご主人様仰せの通りいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理でも人々を寄せてきて、この家をいっぱいにしてくれと示されてくるわけであります。ここにも、21節の急いで町の広場や路地へ行きというこの言葉が響くわけであります。急いで通りや小道に行って、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいしなさい、急いで行きなさい。主の御心が示されるわけであります。急いで行きなさい、今すぐに行きなさいと神の熱心が示されます。と同時に神の一途なお心が示されてくるわけであります。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきなさい。通りや小道、もうそれはそこに神の使者が来るとは思えない、神の国がこんなに近くに来るとは思えない、忘れられたところ、小道、そこに行きなさい、そして無理にでも連れてきなさいと、もう何としても救わねばならない、失われるものになってはならない、だから無理でも連れてきなさいと神の一途なお心、神の熱心が示されてくるわけであります。神様から最も遠いところ、小道、通りにいる者が招かれます。イスラエル、ユダヤ人からすればユダヤ人と異邦人で世界が語られます。ユダヤ人以外の異邦人は汚れた民、神様から遠い民、もう小道のようなところに住んで相手にされない、そういうところ、しかしそこに出て行って無理でも連れてきなさい、何が何でも神様が遠い地の果てのようなそのところで生きるものを招きたいという神の熱心が示されます。この神の熱心によって私たちも イスラエルから見れば地の果てのようなところに住む私たちも神様の国に招かれ、その救いに預かるものとされたのであります。神の熱心とその一途さ、何が何でも救い上げる、無理でも連れてきなさいという、その神の熱心によって私たちは救われて、このように神の国につながる礼拝を捧げることができる、そのことを心に受け止めたいのであります。そしてこれからの主の賛美をの礼拝を捧げるものでありたいと御言葉から教えられます。お祈りをいたします。天の神様、感謝をいたします。124年の越谷教会の歴史はまさに神様の恵みによって導かれる歴史であり、またこの歴史を支えてくださった信仰の先輩たちのことを今ここに深く思うのであります。今日はその信仰の先輩たちのご遺族の方とともに、このような礼拝を捧げることが許されましたことを心から感謝いたします。天上における信仰の先輩たちの礼拝と地上における私たちのこの礼拝が深く結びついている、そのことを心を求める礼拝を捧げることが許されました。本当に感謝いたします。主の熱心と一途さによって私たちはこのように招かれ救われました。このことを心に留め、高らかに主を賛美するものとなさしめてください。またこの教会の礼拝においでくださったお一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。